10章5節、ニムロデは高い塔を建てました。そして言いました、我々が全地に散らされるといけないからだ。神に対抗して、5節、その時主は人間の建てた、この人間というのは元の言葉で人の子と言われています。これは人の子に過ぎないという神様と比較した時の表現です。人の子の建てた町と塔をご覧になるために降りて来られた。きらびやかな町、都市、そしてそこにそびえ立っている塔、それは人間の誇りでした。夜も明るい、そしてそこには快楽あふれている、それは人間の誇りでした、自慢でした。しかし神様はご覧になるために降りてこられた。しかし神様はそれを見るために、これは擬人的な表現なんですけれども、ご覧になるのに降りてこなければならなかったということなんです。もしそれがものすごく大きな大きなものであれば、神様は言われたでしょう、ここから見よう。神様は私に言われるんです、私は降りていかなければ見えない。本当は神様は全て見えるんです。でも神様は私のためにこう言われたんです。私はそのニムロデが建てた塔、そしてあのきらびやかなあの町、それを私は私のここから降りていかなければ見えないぐらいの、まあ、言ったらですね、地球のかさぶたみたいなもんだと、ちょっと分かりにくいですかね、こう地球の上になんかペラッと、私のかさぶたです、こう皮膚が一つですね、こうこうって、ピッてしたら、まあ、血が出てくるんですけど、まあ、それぐらいのもの、さし高さもきらびやかさも何にもない、さし神様はそのようなものだと言われたんです。人間が誇るもの、人間が自慢するもの、確かにそうではないでしょうか。神様は天と地を作られたんです。天と地を作られた、宇宙を作られた神様から見たとき、この地球を作られた神様から見たとき、そして私たち自身のこの体、命を無から作られた神様にとって、人間がレンガを積んでレンガを積んでレンガを積んでどうだという建物は、まさに降りていって見なければならないほどの小さな小さなものだ。人間の誇りというものがここにどんなに愚かなものかを知ります。そして主は仰せられました、言われました、彼らが皆一つの民の言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。一つの民として生きる、一つの言葉で生きる、それは祝福でした。家庭の中で夫婦がこの一つ言葉というのは通じるという意味なんです。同じ言葉を使ってても通じない夫婦っていうのは結構います。同じ、まあ日本人ですから一応日本語を使ったとしても、親子の言葉が全く通じない。当然外に出ても誰とも通じない。しかしそれが通じるということは、思いが通じるということです。言葉が通じるというのは交流ができるということです。一緒に喜び、一緒に笑い、一緒に泣くということができるということです。それは祝福です。神様はそのように人間を作られたんです。けれどもここで一つ民、一つの言葉によって彼らは私を全員が排除し続けた。その過程の中から全ての人が私を排除し続けた。だからとどめられることはない、止めようとしてももう止まらないところまで行った。結婚とは何か、4つのことを言いました。そして一つ一つが壊れてきました。一つ一つが壊れてきました。そして神様が言われた第一の一人の男性と一人の女性との関係という、このことももう2000年、あの2000年のあの時から、いや人間の権利だと言って壊れ、誰も 痛みも苦しみも感じなくなった。じゃあ次にどこに行くでしょう。また次に行きます。また次に行きます。また次に行きます。神様は言われます。とどめることができないほど堕落した。神様にとってこの言葉はどんなに悲しい言葉でしょう。非常に良かったと言われた、そして秩序法則を作られた神様がそれが全部壊されていく、それを見るのはどんなに苦しい辛いことでしょう。7節、さあ降りていって、もう一回言われます。これ下っていってという意味です。下っていって、そこから、そこでというのはそこからという意味です。そこから彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。さて彼らは一つになった時、ただ堕落していくだけだから、彼らを散らそうと言われるんです。そこに対立が起こり、不信が起こり、敵対が起こり、断絶が起こっていく。8節、こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。誇ることをやめざるを得なくなった。私たちはここで神様の悲しみの中でなお宣言されるのを知ります。私は私の言葉を成し遂げる。人間がどんなに無視しても私は私の言葉を成し遂げるという神様の宣言です。それがそこから地の全面に散らされた。神様は一番初めに何と言われたでしょうか。埋めよ増えよ、地に満ちよと言われた。人は誇って一つところに集まった。権力をそこで行使しようとした。神様はそれを全部壊して、地に満ちよ、全世界に人は散っていった。しかしそこには痛みもあった。言葉が通じない、一人一人がバラバラになった。思いが通じない、コミュニケーションが取れない、何を話してもわからないという孤独がそこに起こっていった。それゆえその町の名はその時からバベルと呼ばれるようになった。神の門と呼ばれていたバベルが、今度はもう一つの言葉バベル、これはバーラルというヘブル語です。乱すという意味です。その町はバーラル、乱された町、混乱した町と言われるようになった。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。私たちはここに2つのことを見ることができます。神様は必ず裁きを行われます。もう一つは、神様は必ずご自身の約束、言葉を守られます。この2つが今ここで1つになった。そして神様はアブラハムに約束を与えられるわけです。私たちはその時に一つのことを確信すればいいんです。神様は確かに裁きをされた、でもアブラハムに祝福の約束をされた。神様は今祝福を与えようとしている。そしてアブラハムに与えられた約束は永遠の約束です。イエス・キリストによって成し遂げられる。そして今私たちはその祝福の中にいるわけです。混乱した世界の中に約束を信じようとしている。さて、ここに神の国が回復したんです。ここに神の言葉を中心とする群れが誕生したんです。それが後の教会です。神の国です。神様はその神の国を守り、その教会を守り、ここからもう一度全世界を祝福すると再出発されたんです。教会失敗しますか。時に失敗します。でも必ず成功するんです。なぜか、今までは人の力によって行われてきました。しかし教会の頭は誰でしょう。クリスチャンの一人一人、もう一度確信し喜び感謝しましょう。教会の頭はイエス・キリストです。だから私たちは弱くていい。私たちはあの時にはニムロデのように、ノアのように、時にはアダムとエヴァのように、レマクのように、時にはなります。神様は知っておられるんです。ノアがああなったとしたら私たちにはならないはずがないんです。ニモロデがああなったとしたら、同じような状況になったら私にならないはずがないんです。でも神様が教会を通してキリスト、 教会の頭であるキリストが神の国をこの地に広げる。だから人間の弱さ愚かさに関わらず、教会は全世界に今あります。そしてその教会を通して世界は今も祝福され、その教会を通して秩序は回復されていきます。主が来られる時まで教会は神の国として、キリストを頭とする、誰もそこで私が頭だと、誰もそこで私が王だと、そこで誰も私の主張、私の思いが一番、いや私はクリスチャンになって自己実現します、一人もいない。教会はキリストの計画がそこになっていくという祝福の唯一の器になります。これが神様の計画です。神様の言葉必ずなります。